皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。今日はですね、僕ずっと自分の専門分野って今経営学を教えてるんですけれども、しかし自分のライフワークっていうのはもうこのラジオカフェも何回も言ってますけれども、やっぱりいかに、高級的な平和を追求するとか、世界平和のために貢献するとか、人類の福祉と平和に寄与するとか、その大きな、めちゃくちゃ大きな、こんなできないような、なんかその夢を持ってて、でその夢って、なんていうかな、実現できるかどうかっていうのは別に空想でもいいから、この物価不確実性の高い今のこの国際情勢変化の中で、いろんなことがある中で、何か自分しかできない独特の考え方っていうのはあるというふうに僕は信じてて、これ本当同じことばっかり言ってしまうんですけれども、僕はやっぱり坂本龍馬が現代来てたら、どのような、行動をするかっていうことをですね、常に、考えててですね、それで、もし坂本龍馬が今生きてたら、例えば薩長同盟のこともあるし、いろんなことある。だからそれは約明治維新から150年とか、それぐらいの期間で、成し遂げられたことというのは、なんか20万年の我々ホモ・サピエンスの長い歴史なりからいくと結構短い、期間だと思うんですね。その短い期間においてはですね、歴史の、縦軸と国際関係の今動いてる現在進行形の横軸って考えた場合に、今一度歴史をさっと勉強して、そして今起こってる現在進行形の問題、それをですねクロスする考え方っていうのは成り立つように思うんですね。で、まずこのすごく僕が興味あるのは岡倉天心っていう人が、僕が尊敬する岡倉天心が、東洋の理想という本、これは今から100年もっとかな、1920世紀初頭に、書かれた120、30年前の本なんですけれども、その本の中でアジアイズワンという、アジアは一つであるということから、スタートをして、そしてそのアジアイズワンという話ですね、アジアは一つである。でその中で日本の歴史を語るというようなちょっと章があって、その章非常に僕は分かりやすい日本というのを表現している。これも言ったかもしれませんけれども、その貴族の平安時代になりはですね、夕方の夕日がその茜色の美しい貴族の匂いがあって、そして雰囲気があって、そして鎌倉時代というのは白い波と青い海の侍の武士のイメージがあって、そしてシルバームーンという室町時代のわびさびのことがあって、江戸時代は夕立ちでさっとっていう、これが岡倉天心の考え方で、でまたこの150年の歴史を言うと、一つの歴史のリズム流れからいくと、セポイの反乱というのがインドであって、それは反乱、地元のインドも負けて、イギリスへ勝つんですけれども、その影響で南北戦争が1860年代に始まって、その南北戦争で、リンカーン北軍勝つんですけども、その余った武器を日本の方にグラバーなりが持ってきて、そこで龍馬なりが、さっき言った薩長同盟なりにですね、 例えば長州側が武器が必要だったら、その米と、薩摩の交換でですね、薩摩との交換で、南北戦争で余った武器をうまく渡す。だからそういう一つの歴史のリズムがあって、そしてその時やっぱり坂本龍馬なり、この他のやっぱり歴史を書いた人物というのは、まあ、フランス革命とか、あるいはそのアメリカの独立戦争とか、そういう形の革命というのは、その、血を流す革命であったんだけど、やっぱり日本はその長い鎖国の時代とか、あるいは200何十年間の江戸時代に養われた何かあって、やっぱりうちになるすごい知識があったんで、黒船が来てもですね、そのうちなる知識で まず無血革命に近いような革命を夕飯と、あるいは倒幕、あるいは、その尊王攘夷とかですね、攘夷なんかいろんなことをある時やり遂げて、そしてまず外国へ行ってサイエンスエンテクノロジーを短期間で、こう学んで、そしてそれをもって、その日本は、西洋に追いつくようなことをやって、それから日清戦争なり日露戦争なり、第一次世界大戦なり、満州事変なり日中戦争なりをこう経ていくというような一つの、この10年ごとに、まあ、戦争が起こったような一つの歴史のリズムですね。でそのそれを学ぶことによって、現在、原爆をされてこう今、そして、日本が、短期間で戦後、共産主義封じ込み政策のおかげで、経済に特化できて、まあ、アメリカのおかげで特化できて、それで冷戦中アメリカは相当軍事に、お金を使った時に日本は経済に特化して、1990年前半にはですね、アメリカを凌駕するぐらいの経済力になったけれども、しかし冷戦が終わった途端アメリカは日本を敵視すると、戦争で負けたはずの日本が強くなったということに対して、アメリカはすごくやっぱり日本がに対するいろんな政策だから行って、今この30年間日本の経済が非常に落ち込んだというような状況にあるというのは実際今そうなっていると。で今現在においてウクライナ戦争、あるいは中東のハマスとイスラエルの戦い、あるいは北東アジアのこのきな臭い状況を見たり、今ヨーロッパにおいてもフランスでも、まあ、政権変わる、マケロンも、負けて第二政党になってしまったり、イギリスも思想が変わったり、まあ、アメリカの大統領選挙を見ても、まあ、非常にバイデンさんの撤退論、自主的にやめるというような動きが今なったり、非常に不安定な、状況になっていると、まあ、そのような状況の中で、まあ、これ都知事選で、小池さんが語りましたけれども、これ実は20年ぐらい前に今回94歳かな選挙に出られたドクター中松、僕は本当にこの人を尊敬するんですが、そのドクター中松先生と、会った時がありまして、パーティーに来ていただいて、実際後からその先生の部屋に行って、言われたことはですね、日本はこうミサイル防衛を超えるような宇宙の分野ですごいこう発明なりするべきであると、それはサイバーとか宇宙とか、まあ、今のいう現在20年だって、イーロン・マスクのスターリンクに近いような、まあ、本当に、核兵器を持つより日本の防衛のためにはですね、もう本当に何千という、この人工衛星を飛ばして、この全部宇宙からですね、この地上をこう探索するような動きを全部見るようなシステムを作ると。そうすることによってある国が、その ICBM なり、そういうところに燃料をつぎ込んで核兵器を積んだという瞬間あれば、そこにも攻撃して、爆破するやり方をやっぱり常にこう宇宙から、こう探索する必要があると。でこれもチャット GPT に聞いて、僕は見事その時ダクター中松がですね、20年前に言われたのは、撃ったところに軌道に、逆噴射して落とす、これを言われたんですね。で僕はそんなことできるはずがないと言いながらも、本当に僕の、ライフワークは平和のためには、 その原爆された日本とすればですね、そういう技術力を早く開発すると。でチャット GPT に聞いたら、その技術というのは可能であると。チャット GPT はいろんなことをやって、撃った瞬間に爆破するのと、もう一つはそれがダメだったら撃った軌道に落とす、戻す、そういうミサイル防衛システムが宇宙からの、このまあいろいろ波動とか電波によることで、それを技術を開発することによって平和が、永遠の平和というか核戦争をなくすことができるっていう、こういうそういう構想というのは夢でなくって多分できるだろうと。話は元に戻しますと、龍馬が今生きてたら、その例えばプーチン大統領とゼレンスキー大統領、ゼレンスキー大統領も今平和をこう求められてるというのは、今後これから、この11月の選挙、アメリカの選挙を見ても、まあ、トランプ大統領が語れる場合があると。そうすると、ウクライナ支援が大きく変わってくると。今のうちにやっぱり、ロシアとのその共通の利益の合致点を求めたりする。その共通の利益の合致点は何かというと、これはキッシンジャーが言われたり、あるいはトーマス・リードマンも言ってるように、まあドンバスとかあっちの方のところはですね、まあ親ロシア派があって、まあそこのテリトリーをどうするかということとか、あるいはウクライナが NATO とか EU に、まあ NATO は難しいので EU に入る、そして次の段階として NATO に加盟する、それでロシアがそれ以上攻めていったら、まあ NATO がやるということをやれば、両者これ以上戦争をやれば、まあ核戦争になったり、 NATO が入ることによって全面戦争、第三次世界大戦になるんで、そうならないようにする。で両大統領が考えていることは、自分の国で自分の地位が、この保障されたらいいんだと僕は思うんですね。例えば龍馬だったらそういうことを言うと思います。なしの均衡という言葉があって、なしの均衡、なしの均衡というのは行動経済学で、自分が最大最もこのやりたいことをやろうと思ったら 最悪の結果になると。そうでなくて、両者妥協点を初めから探すんだと。両者がメンツが保てるような妥協点を探すというやり方って必ずあると。なしの均衡というね、それをチャット GPT に聞いてみたら、それがまあ、例えば唯一でもないけれども平和構想につながると。まあ僕はこういう理想的な、単なる現実主義でなくって、この理想主義のことを言ってたら、僕本当にちょっと自信があるのは、チャット GPT がそのように答えてくれたり、それは、二元論的で、同じロシア正教同士、スラブ民族同士が戦って、そのバックに軍事産業複合体とか、エネルギーの産業があって、代理戦争をさせられてると。まあ おそらくロシアもウクライナも、特にウクライナは代理戦争をさせられているということは分かった場合に、本当の敵は何であるかといったときに、この戦争の本質的なもの、が両者、ウクライナもロシアも悟ったときに、なしの均衡という、自分が最大の欲望でなくって妥協した点でメンツが保たれる。そのメンツというのは、それぞれの大統領なり、その国のメンツが保たれているという、そういうことになり立つと。これはまあ、戦争を終わらすの難しいというけれども、坂本龍馬が生きてたらそのような交渉を必ずするというふうに感じます。まあ、今日は今言ったようなことは、実は今度その、発表する機会があって、パワーポイント使ってやるんですけれども、今日はまあその概略みたいな形で即興で話をさせていただきました。今日のシンクタンクジャーナル、大阪学院大学国際センター所長中野保でした。どうもありがとうございました。